で、また現代の洞窟に戻ってきた、ケンタ君だと。
はい。
こっからラストですよ。
いきなり、吉田会長の、マイクが、こう、おかしな音を出してね、びっくりしたんですよ。
あ、すいません。ハウリング的な。何か、霊的な。はい、なんか、こっからでもね、もう怒涛のラストスパートですよ。で、
そうです。
まあ、前世の記憶を取り戻したケンタ君だと。貢献の頃の記憶を取り戻して、だからもう、はっきり貢献と同一になったんですよね、ケンタ君も。
そうですね。う
ん、朝日と同縁が一緒になったみたいに。まあ、そうなると、もう、ケンタ君の勝ちなんですよ。
いや、もう。盛り上がらない、
それ。いや、でも、そう、いや、これのちょっと作劇の、ちょっと変なところとして、ケンタ君の成長が描かれないんですよ。もう前世の記憶取り戻したから、もう強いっていう。で、例のあかりちゃんがずっと持ってた変なアクセサリー、変な刀のアクセサリーを手に取ると、それがまあ、貢献が使ってた、覇者の剣みたいになって、で、まあ、多少、多少、ちゃんまありますけど、まあ、勝つわけですよ。
でも全然あれ安心感で見てられましたね。負けるような気が全くしてなかったです。
はい。もう、貢献最強になってますからね。健太くん、最強になってますから。うん、ただ、別に健太くん成長してないんですよね。人間的には。
ああ、そうだね。確かに、
うん。ただ前世の記憶取り戻しただけで、でもなんか勝っちゃうんですよ。まあもちろん物語上勝たなきゃおかしいんですけど。
うん。
で、まあ、同縁はまあ負けたと。
うん。
で、そこでまあ封印されそうになったところに、また自分が世話してた殺された子供たちの霊が降りてきて、まあ、そんなやめてくれと。そういう地獄の釜を開くようなのやめてくれと。
うん。
うん、
遊べて嬉しかったよとか言ってましたね。
あ、うまいな。
さすが昨日見てきたばっかりのだけありますね。
あとで、ね、鮫島さんね、こういうね、なんか心の入ってない演技とかすごいうまいんですよね。
ちょっと待って、それ軽くディスってますよね。
はい。これで軽くだったらすごいな。
で、まあ、どうやももうちょっと、お前たちそんなこと言わないでくれって言われてたら、まあ、ケンタ君、イコール貢献の、なんか変な、ご法制切りみたいな、うん、なんか、光のね、なんか、剣をご法制に切って、なんか、そうするとご法制の光がピョーンって、行く必殺技ですよね。エルカンターレ、ファイト的な。
最初十字に切ってさ、
もう一回十字に切りましたよね。一回十字に切って。
TT のポーズになってさ、ギャーって言っててさ、ね、さらに星型に5回切るんだよ、ね。
いやいや、そう、だけど、最初十字に切って、ギャーって、まあ、貼り付けみたいになるじゃないですか。同縁が。で、もう一回切ってどういう風に切るのかなと、もう一回十字に切ってましたよね。で、
その
十字がちょっと太くなったんですよ、それで。で、そっから五法制切りですね。
そうそうそうそう。うん。
十字二回切るの何なんだろうなって思いながら見てましたけど。
ね、
うん、で、まあ、見事に同縁は封印されたと。
うん。
うん。ただまあ、朝日の霊はちょっと残ったわけですね。
うん。
うん。現代の朝日の霊は残って、で、まあ、黒田アーサーとの和解が、ここから始まると。あれ、どうやって和解したんでしたっけ？まあ、朝日が、完全にまあ、ズタボロになってて。
そうでしたね。
で、まあ、黒田アーサーももう、ボコボコにされてるから、横で倒れてて。あれ、なんで和解したんでしたっけ？
なんかね、僕も、なんか、とにかくそこのシーン長いっていう印象しかないんですよね。
あそこ だったかな。
だとにかくなんか、まあ、黒田アーサーが近づいていって朝日に、で、なんか本当悪かったごめんみたいな。
うん。たぶんそんな感じですよ。特にこう、あれはなくて。
うん。で、まあ、その、ね、あの、ちゃんとした霊能力を身につけてあげさせないとという義務感から厳しく接したんだって。
うんうんうん。
言ってることはまあ、はっきりそれだけなんですけど、やけに長いんですよ。あのシーン。うん、あの、黒田アーサーが、この、まあ、朝日の胸に顔をうずめて、うーって泣いて、で、またパッと顔を上げて、で、またなんかその、ちょっと、本当悪かった、みたいな話をして、で、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、また別の言葉で、本当悪かった子供時代みたいなことを、また別の言葉で言って、で、またうーって胸に顔をうずめて、泣いて、またパッと黒田アーサー顔を上げて、で、また、あの、子供時代悪かったってことを、また別の言葉で言って、で、もう一回胸に顔をうーってうずめて、横の姿さんに長い、長いってずっと言ってましたもんね。あの、これ3回やったらギャグになるじゃないですか。胸に顔をうずめんの。で、まさかやらないと思ったら3回やりましたからね。
なかなか終わんないんだ
よ。あれ、なかなか終わんないんですよ。
いや、でもやっぱり、うん、そこまでこう、強調してやりたいっていうのはやっぱ、ね、警察葬式の龍鳳ちゃんも、ヒロシも、ここにかけてたんじゃないですかね。
うん、親子の
若い。
親子
の若いっていう。
言いたいこと詰め込んじゃったんだね。じゃあ。
そうあるじゃないですか。あの、ちょっと歓喜余ると、こう、何あの、遂行しないで見ると、同じことを3、4回言ってたみたいな。
うん。
VTuber でね。
酔っ払ったやつあるよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、その状態だったんじゃないですかね。
いや、その状態だとしても、映画ですからね、別に。
ねえ、誰かが後で編集するんだろうしね。ね
え。てか、監督の役割ですけどね、それ赤羽監督の。別にね。
でもさ、言えないでしょ、そんなさ、主演の人とさ、ね、制作組織の人も。ね、ここがこっちから入ってるんだっていうところですからね。
そうですよね。だからもう、制作組織では、総合プロデューサーと脚本と主演が同じ人物の映画って他にあるんですかね。あんま聞かないですよね。
大神源太くらいじゃないか。
いやいや、でもあれは監督もやってるでしょ。
あ、そっか。
いや、だからそれはありますよ。あの、例えばまあ、ね、ウディ・アレンが監督、脚本、主演とかはありますけど、プロデューサーもね、まあ、プロデューサーもやってる場合もあるか。だから、例えばあの、ブラッド・ピットとかは、ま、主演とプロデューサーをやったりはしてますよね。
はいはい、そうですかね。
で、なかなか、脚本、プロデューサー、主演って、あんま聞かないですよね。で、しかも、
奇妙な取り合わせだよね。
奇妙な取り合わせで、しかも割と、あの、こっちが見てる分に、その、そいつの、なんか、生い立ちみたいなのが、プライベートな、事情が結構描かれてるっぽいっていうのは。別にマネーゲーム見て、ブラッドピットの、あれブラッドピットでしたっけ？マネー
ゲーム。
マネーボール。
うん。
うん。あれ別にね、ブラッドピットのプライベートな人生が描かれてたとは思わないけど。だからなかなか映画史、世界の映画界においても、やっぱりちょっと、特別な感じですよね。
特別なね。
そうですね。
だし、なんか、やっぱりその、主人公が朝日なんですよ、完璧に。
うん、
後半からは。
これはもう間違いない。
だってそうやってちゃんと、トラウマを乗り越えて成長するのが朝日で、健太くん成長してないですもん。ただ前世蘇っただけだもん。
そう。
うん。だから完全に主人公的ポジションが朝日に、大川博士にスライドしてますからね。
こっち変わるんだよな、うん、
まあ、うちらはそれでいいんですけど。あの、ポットでのなんか、なんちゃら、なんか、けん、なんだ。
梅崎海斗君。
海斗みたいな。
のドラマって言われてもね、ちょっと。
なんか、島田秀平みたいな顔したやつのね。
うん。
よりもやっぱり大川博士ちゃんをもっと見たいですからね。まあ、それは結構で、前半全然食い足りなかったですけど、ヒロシ的には。 後半で完全に盛り返しましたからね。
ひろしちゃんが、井戸の底から出てきて、七支刀でぶった切られるちょっと前のシーンで、
うん、
俺は怒ったぞ、うおーうおーって、言い続ける場面があったのがすごい大変そうでしたね。
一人演技の場面ですよね。
そう。まあ、あと説明台詞が長く続くんで、その間ずっとうおーうおーって言い続けなきゃいけなくて。
動演になる直前のね。バカじゃないの？そんな幽霊が見えるなんて言って頭おかしいんじゃないの？なーんて言うけどな、お前らの方がよっぽど頭おかしいんだよ。
あそこ良かったです、ね。
あそこ良かったですよ。
似てる。似てた。
あんなちょっと嫌みったらしいセリフを言う幽霊って僕初めて見ましたよ。僕割とだからね、階段仕事にしてるんで幽霊とかで詳しい方だと思ってたんですけど、
うん、
あんな人間臭い幽霊、なかなか、あらゆる表現作品の中でも出てこないと思いますよ。
なかなか見れませんよ。
ひろしちゃんはでも、そこら辺はあれじゃないですか、実体験として、バカにされた過去とかね。
いやあるでしょうね。あるでしょうね。
ねえ。お前の
人生は。やけに熱が入ってたのはそういうことなんですね。
で、また、
まあ、
ね、朝日のお母さんって、朝日を産んで死んでるんですよね。いなかったことになってるんですよね。
はい。
そこら辺はまた親子のね、ちょっと、いろんな事情が垣間見えるなって感じですけどね、大川親子の。
離婚されてるんですかね。
離婚、そうですね。まあ、最近、まあ、破門かつ離婚みたいな感じになりましたよね。
なんか永久追放されてましたもんね。
はい。まあちょっと、龍鳳ちゃんとお母さんは、まあすごい対立しちゃってね。で、だいぶバチバチ何年もかけて争って、うん、まあ最近型がついたというか、まあ結局お母さんがいなくなってっていう話ですから。
ああ。
そうか、母不在の物語でもあるんですね。
そう。ちょっとなんかまあね、あんまりなんでうちらこんなに大川博士に思い入れが強いのかっていうのもおかしいんだけどね、別に。
やっぱなんかこう長いことウォッチャーとしてこういると思い入れもやっぱ人仕様ですよね。だから今回こういうふうな形でこう親子の形のを映画にしてもらえたんで、結構思い入れは強く見れましたね。
そうですね。だから、まあ、みんなはついてきてるのかなって思いますよね。それはもちろん、幸福の科学の信者たちは、まあ、わかってるんでしょうけど、まあ、僕たちみたいな一般で、ちょっと、笑かしに、茶化しに、映画見に行こうみたいな感じで見に行って、ちゃんと読み取れるのかなっていう心配ありますよね。
ああ、そこはね、多分読み取れてない、
うん。ないでしょうね。読み取れる方がおかしいからね。
ジャンル映画として、はい。見てると思う。は
い、ジャンル映画。ジャンル映画でこれしかジャンルないですけどね。ジャンルの中で、ハッピーサイエンスフィルムしかないですけどね。ジャンル映画って言い方おかしいでしょ。ねえ。まあまあ、それでとりあえず動演は封印されて、朝日もまあ救われたと。
うん、
親子の和解があって、まあ、朝日も、まあ、成仏したと。で、まあ、よかったよかったみたいな感じになって、
これで終わったと思った、
ね。うん、一件落着、ハッピーエンドだなと思ったら、パッと、うん、あれって、健太くんが、夢から覚めたみたいに目覚めたら、そこは、病院だったんですよ。
そう。うん。あ、そうだったね。あの時確か溺れたんだよね。
一番最初の映画のオープニングで少女を助けて溺れてましたよね。
そう、それを見てる時に思い出して、あ、そういえばこいつ溺れてたと思って。
ねえ。
うわ、ん、
忘れしてた。
ケンタ、Are you alright? 多分オーストラリア人のなんか女がね。ガタイのいい女が。
英語。
唐突な英語です。日本語字幕でね。
まさかイントロの展開が最後の伏線になってると思わなくて。
まあもちろんね、水に溺れた段階で、まあこれは何かね、いわゆるうん、オールクリークものっていう、オールクリーク橋での出来事っていう、死刑になった人がそこから逃げていってどうのこうのって言うんだけど、それは完全に死刑になった死ぬ直前の夢だったっていう。
夢だったっていう。
はい。大送り落ちってやつ、大送り物、大送り落ちっていうジャンルがありますよね。ジェイコブス・ラダーとかいう映画もそうですけど。
ジェイコブス・ラダーもそうでしたね。
そうですね。大送り物ですよね、あれ。
うん。
まあ、だから大送り物の一種なんだろうなとは思ってましたよ、それは。
うんうん、
水に溺れた瞬間。で、
なるほど。と
次のね、話になって。
うん、
まあ、ただまあ助かったんですよね。一応その1日ぐらい24時間昏睡状態だったけど、その竹壺に落ちた後、健太くん助かってて、で、まあ、普通に友達もいると、その健太くんの状況は。じゃああれ夢だったのかって、今までペンション立花で言った冒険の数々は、あ、全部夢だったんだと。
夢みたいな内容ですからね。
はい。
自分がこう、でもなんか、平安時代まで遡ってますからね。
はい。夢にしてはだいぶ重層的ですけどね。はい、で、まあ、ちょっとラストまで、ストーリーを話しちゃいましょうか。で、夢だったのかなって思ってたら、はい、その助かった少女が、ありがとうございますってお母さんに連れてきて、それが、平安時代で、藤原兼康から助けた少女だったんですよね。道園とちょっと例外関係になるのかなみたいな感じの。
うん、
ちょっと安藤美希に似た感じの。
そうそうそう。
女の子が、あれって、みたいな感じになって、まあ、あでもまあ夢となんか変なリンクしてるのかなぐらいに思ったら、ピャーって、風が吹いて、で、髪がバサバサバサって、ベッドの下に落ちて、それ見たら、ペンション立花で、4週間30万円のバイトを募集っていう紙が、落ちてたと。
夢さ、何このループってなるよね。
うん。えって、あれ夢じゃないのかってなって、まあ、もうその足で長野行くんですよね。さっきまで意識不明だった患者なんですけど、もうその足でそのまま長野の、ペンション立花まで行っちゃうと。
うん。
うん。するとそこには、まず、オープンテラスで、お茶を飲んでる手塚さとみ。
生きてたろってなるね。
人間のね、手塚さとみが、まあ、近所のおばさまみたいな感じで、優雅にお茶を飲んでて、で、ななこちゃん、エロブスのななこちゃんが、お給仕してて。で、黒田アーサーも、普通に働いてて。うん、で、あれ、みんな、みたいな感じで、パッと畑見たら畑仕事してる朝日がいて。で、朝日がこっちを見て、いきなり泣き出して、二人で抱き合って。ケンタ、朝日って、喜びながら、喜び涙を流し、抱き合って、で、まあ、うん、あかりちゃんは、だから、まあ、その世界にはいないまま、まあ、多分、健太を見守ってるみたいな感じで、終わり。そこで映画が終わって、で、大川博士のエンディングテーマ、君の眼差し、大川博士
ボーカル
のテーマ曲、まあ、ちょっとごめんなさい、これ後で話しましょう。が流れて、終わるっていう。リスナーの人は多分ついていけてないと思いますけど、大丈夫です。僕もついていけてないんで。
みんな置き去りだよね、あそこで。
こう、その夢から、まだね、道園と戦って勝つところまでは物語として、一応納得はできるんですよ。うん、別にわかるんですよ。
はい、
意味はわかるんですけど、その病院で目が覚めてからの展開は、ちょっと、はてなはてなはてなはてなってもう、頭の中にクエスチョンマークが。
まあね。
いや、本当に。
これどういうことか、この解釈を皆さんと話し合いたかったんですよ、今回。
ここ、ひろしさんのインタビューにもここについては語られてますね。
はい。
読んでください。
一番難しかったのはどのシーンですか？最後のクライマックスで健太と抱き合うシーンです。実は、あのシーンは監督の提案で、撮影の1週間前に台本が変わったんです。いきなりアップの絵で泣かなくてはならず、しかも雨も降ってて大変でした。そのラストの健太と朝日のシーンは不思議でした。あまりそこを正確に考えすぎると頭がこんがらがるので、そこはもう考えなくていいのかなと思います。ただただ設定としては未来が変わったんだと思っていただければ、健太が過去に道園を救ったことによって悲しい未来が防げた、それによって朝日も死なず夏希ちゃんも人を殺さなくて済んだ。
夏希さんっていうのは、まあ、あれですね、手塚さとみですね。
好きに解釈していただければいいのかなと思います。というね、
はい、
感じなんですけど、ちょっと、君の名は的な、こう、とか、バック・トゥ・ザ・フューチャーみたいな、そんな風なことを言いたいんですかね。
だから世界線が変わったってことですよね。うん。パラレルワールドの世界線が。だから、一応だから、ペンション立花の本編での、いろんなごたごたも、現実にあったことなんですよね。違うの、ただの夢なの、あれは、ケンタ君の。
そこは謎ですね。ちょっとわかんない。
いや、だから、あれでしょ？その、文字通り、平安時代の、ね、道園だっけ？を救ったから、未来変わったみたいな、そういう理解をしてたけど、俺は。
いや、それはそれで、まあ、わかるんですけど、ただ、うん、じゃあ、1時間以上やってた、あの物語は、健太くんの夢なの、うん、それとも現実の出来事なの？
まあ、夢っていうと、こう、なんじゃいって話ですから。
でも、夢だとしたら、あんな自分がモテてる夢見んの超嫌なやつじゃないですか、ケンタ君。ナナコちゃんからもモテて、アカリちゃんからもモテて。
まあ、しょうがないですよ。親がいないですから。
親がいないやつは育ち悪いから。
育ちが悪いから、そういう下品な夢を見るんですよ。
で、夢なのね、あれは。でも夢の中で、
うん、
過去を変えたってこと？
まあ、そういう感じなんじゃないですかね。
いやいや、
フューチャー&パストみたいな感じかな。
ああ。でもあれ別に、あ、そうですか、あれも夢みたいなもんか。
そう、意識だけが過去に行くっていう表現だったな、あれは。ウルヴァリンが。
うん。
ああ、それちょっとわかりやすいかも。うん、なんか、そうなんでしょうね。夢の中に行ってるのかもしれないよね。うん。
夢の中に行ってるってどういうこと？
だから、ああ、なんつうのかな。
まあ、夢っていう言い方をするとおかしいけど、だから意識が飛んで、で、しかもあれ、あかりちゃんが割と裏で仕掛けてることなんだよね。健太くんが本当の、なんか、あそこで死ぬべき人間じゃなくて、なんかいろいろ、人を教え悟していく立場の人生を送らなきゃいけない人間だから、それに気づいてもらうために、その意識だか魂だかを、ペンション立場のパートに飛ばしたんだよね。
ってことです
ね。で、なんかそういうこと言ってたよね。あかりちゃんも。自分も。
うん。
だからあかりちゃんってやっぱ人間じゃないらしいんですよ。どうも。
そうなんすか？うん。
パンフレットに向けて、あれはなんか守護霊みたいな存在なんだって。まあ、映画見てるだけじゃわかんないけどね。
あんなツンツンすることないじゃない。じゃあ。
うん、ああいう風にツンツンしたりとか、ちょっと、滑って押し倒されてキャーみたいな変態バシンってなるのは守護霊、だったら、あんななるはずないじゃんって言いたいんですか？
そう。
筆川さん、だから、筆川さん、だからそれ三次元的な思考ですよね。
はい、あ、そうですね。また、二回目ですね。
マルクス主義的唯物史観に凝り固まってるから、 読み取れないんですよ。ちょっと答え合わせしましょうか。
はい、お願いします。
なんであんなツンツンしたのか。
はい。
藤川さん、今まで僕たち何の映画について話したんでしたっけ？
え？
いや、映画のタイトル。
君の眼差し。
君の眼差しですよね。
はい。
いいですか？そこに全てのテーマが内包されてるんです。
なんだって？
だから、あかりちゃんという守護霊が、ケンタ君と目を合わせてしまう、はい、君の眼差しを見てしまうと、過去性が全て蘇ってしまうんですよ。
ほ
う。うん。だから目を合わせるわけにいかないんです。あかりちゃんはその時までは。ちゃんとしたタイミングになるまでは目を合わせるわけにいかないんですよ。あの、なんか変な和室で布団の、整理とかしてる時に過去性を蘇っても意味ないですから。ケンタ君の過去性、後見の記憶が蘇っても。
え、あそこで押し倒した時に、ブワーンってこう、なって、過去が、解放されちゃうこともあったわけ。
目があったらね。だから必死にずっと目をそらした。
なるほど。
あかりちゃんは。
うん。
これ、読み取れなかったですか？
読み取れるか、そんなもん。
菅津さん、これ分かんなかったですか？
いや、全然分かんなかった。
ちゃんとヒントはタイトルにあるんですよ。君の眼差しって。最初から答えは提示されたんですよ。これ、読み取れなかったですか？
分かるか、そんなもん。
僕と鮫島さんはパンフレットを買って、そこに書いてあったから、そこで知りました。
知りました。そこまでわかるぐらい詳しく書いてあるんですか？
いや、直接書いてありますから、そういうふうに。そういうことだったんですって。
そうなんだ。
マジかよ。この程度のことで、こんな2時間もバカにされてたの？
いや、バカにはしてますよ、別に。ただちょっと、脳でしか物事を見れない模擬健一郎みたいな人だなって。
もう30ぐらいにバカにされてるから。
心霊なんてオワコンってことですか？
いやー、そうですか。
そうか、なんかでもちょっとズッケンドンだし、
そう。
なんかこう、ちょっと一歩引いてるっていうか、目を見ないようにしてたことですね。
そうです。まあ、ただあの世界に、ケンタ君の、魂とか意識を連れて行ったのもあかりちゃんなんですけどね。
なのそれはもう。
うん。だからそこら辺、だからね、いや、まあ、まあ、そういう、なんか三次元的意識で物事を考えてやりましょうよ。理解できないですか？
だったらもうあかりちゃんもまあさ、何、北斗の拳の衆みたいにさ、もう、目バキュってやっちゃってくれよ。
でもそしたら、逆に、後見の前世を蘇らせなくなるから。
そうか、
うん。
じゃあもう、目も全パッチで、アイパッチ、うん、もう右も左も、その日まで。
まあだから、大川隆法も、ちょっとこれは、普通の人には分からない映画だって言ってますから。
うん、
君の名はと違って、これはちょっと、まあ、あんまりそういうことに理解のない、普通の人には分からない。分かるやつは少ないって言ってましたよ。本当のテーマを分かるやつは少ないって。
三次元的に物事を考える人たちにはちょっと。
劉邦先生が水月優子の守護霊を呼び出して語ってましたよね、それね。
あ、そうですね。はい。
もう架空のキャラまで下ろしちゃうから。
で、水月優子さんは実在の人物ですよ。
あ、そ
っ
か。
うん。
そっか、役者さんの守護霊を下ろしたってことですね。
そうそうそう。
ああ、そうだ。あかりちゃんじゃないもんね。
そうそうそう。
ゆ
う
こさんは実在する
か。なるほど、でもそういう意味があったんだなぁ。
はぁ。
まあ、ちゃんと映画だけで伝えてくれよって思いますけどね。
本当そうだよね。
まあ、思いますけど、まあ、そういう、まあ設定もね、あるんだなと思うと、ね、
うん、
いい 話ですね。
そうですね。だからまあ、マーベルシネマティックユニバースみたいなね、ちょっと掘れば掘るほどいろいろ出てくるんだな、みたいな。あの、まあ、ハッピーサイエンシックユニバースですよね。
じゃあちょっとまとめましょうか。どうですか、こうか、おのおのちょっとあの感想を短めに言うってどうですかね。
菅地さんはだってほら、メンヘラ的な立場から見た君の眼差し論があるじゃないですか。
そうですね、ほら、その女の人が、
うん、
みんな同じ系統の顔なんですよね。
あのね、魚顔なんですよ。魚みたいな顔してるんですよ。
魚みたいな顔してる人ばっかなんですよ。
うん。
うん。うん、で、なんだっけ、あの、ケンタのお姉さんが、あの、幼少時代に出てくるお姉さんの子いるじゃないですか。
はい、春宮瑞希さんですね。
うん、あの人とかもうやばいぐらい魚顔ですよね。
うん、春宮瑞希さんが。
うん。うん、で、そう、だからね、なんか、なんていうんですかね、こう、このせっあの世界は魚顔の女性しかいないんじゃないかっていうぐらいの、なんか。
あ、でもそうかも。
ななこちゃんは？
はい？
ななこちゃんは？
エロブス。
ななこちゃんもどちらかといえば魚じゃないですか。
いや、そう、まあまあ。
うん。
まあ、確かにでもちょっと、デコ広めだったりとか。
目が離れてるんですよ、ね、みんな。
あのほら奈々子ちゃんの場合はあのバケツで水かけるときになんかすっぴんみたいな顔をさらしてましたよね。
いやいや、その前のあの、
うん、
あかりちゃんと健太くんが、健太くんがこう霊媒してちょっと疲れ切ってるところをこう抱きしめるように支えてるところを家政婦は見たみたいな感じで見ちゃった奈々子ちゃんが、はい、あれ完全すっぴんでしたよね。
あ、その時か、
ドブスでしたけどね。
あの時ね、あ、やっぱ魚だわって思ってたんですけど、ね、なんか、僕はちょっとその、そういう、何、そのキャスティング、女性のキャスティングが、
はい、
まあ、印象的でしたよね。
まあ、明らかにプロデューサーたるヒロシの好みですよね。
絶対、そう、絶対そうだと思いました。うん、
で、それが菅地さん的にはどうだったんですか？
どうだったってどういうことですか？
良かったのか悪かったのか。
いや、まあ、僕は、個人的には、まあいいと思いましたよ。うん。なんか。
めちゃめちゃ好きなんでしょ、ね、ああいうタイプが。
僕結構だから、主演の女性。
水木、うん、はい、さんとか、
うん。まあいいっすよね。
なんか。
水木優子さんが、
うん。で、結構みんな主演の人以外は29ぐらいの年の方じゃないですか。年齢的に。
うん。
結構みんな年いってるんですよね。
うんうん。
まあ、梅崎海斗くんは94年生まれですよ。
僕は若いですよね。
はい。で、大川博士と水木優子さんが同じく89年。
そうですよね。だから、はい、うん。なんかね、それも含めて、こう、うん、なんか、不思議な映画だなと思いましたね。
あの、だからさ、ほら、命助けてもらった少女の、
うん、
あの、愛か美希って子、
はいはい。
もう、安藤美希に似てるけど、めっちゃ魚顔ですよね。
はい、魚ですよね。うん、
だし、なんか、ま、なんか全体的にそう考えてみると、うん、みんな男の方も、なんとなく魚顔っぽいなと思ってきて、梅崎海斗とかもそうだし、うん、主演のね。
ちょっとそれだから、トカゲ人間とかに対するなんか、メッセージなんじゃないですか。こっちは魚。
こういう魚いるじゃないですか、
魚
像と。例えばほら、大川博士さんなんかもね、大川隆法にもちろん似てますけど、ああいう魚いるじゃないですか。はい、なんか、馬面はぎみたいな。唇がドーンって出てる。
はい。
だからなんかね、僕、確かに、そう、みんな魚っぽく見えてきちゃって、女優陣があまりにも魚すぎて、だんだんなんかこう、ファインディングにも見てるみたいな気持ちになってきちゃったんですよ。なんか全部、なんかこう、室井茂の声とか聞こえてきたりとかして。
はい、まあ僕はそんな感じです。
でも菅田さんはすごい 好みなんですよね。この魚顔の女たちが。
そうですね。はいはいはい。
だから、大川博と女の好みが似てるっていう。
まあ、でも、稲月優子さんは、プロフィール見ると、この人は本当に、俳優っていうか MC なんですね。
そうそうそう。だから、役者ではないですよね、今までは。
よく頑張りましたね。
結構ツイッター見てると、家庭的ですよね。なんか、
いや、ですよね
って言われて、俺たち見てないから。通信制限かかったみたいな話してましたよ。普通するそんな話みたいな。
そんなの、あれですよ、先週の花井直もそんなことまた通信制限かかったみたいな。
そうですね。まあ僕はそんな感じです。
まあ、Wi-Fi を使いこなせてないってことですね。
はい、そうですね。はい、
で、
どうしましょうかね。私いいですか。
はい。
はい。
はい。まあ、間でもちょっと話しましたけど、ちょっと広志映画としてね、
うん、
こう、広志のアイドル性をこう前面に出した、後半から。っていうところが僕的にはこう、興味のポイントで、ね、テーマ的にもその、親父との和解っていうのがテーマだった映画ですからね。うん、それでこう、エンディングテーマをですね、親父作詞で息子が歌うっていう、この共同作業。
あれはビビりましたね。まさかエンディングで、スタッフロールで、大川博士の歌が流れてくるとは、誰も予想しなかったですよね。完全な角川映画ですよね、あれ。
ねえ。
薬師丸ひろ子とかがやる、あれですよね。
でも薬師丸ひろ子だってさ、親父が作詞した歌を歌わないと思うんだよね。
いや、そうですよ。
うん、
だから角川春樹の娘、ちょっと言っちゃってる、保育園経営してる人が、主演で出て歌ってるみたいな。まあ、安葉みたいな感じですよね、だから。
そう、
安葉みたいな。山さしかないじゃん。
いや、でもあれはもうちょっと、僕たちとしてはもう、ごちそうさまですって感じですね、ひろしさんの歌。なんだっけね、君の眼差しのあの歌詞。あれだ、CD 買っとけばよかったな。YouTube に転がってるから、それ、違法ダウンロードすればいいかと思ったら、全然転がってないんだもん。
転がってないんだよ。ピアノソロだけだし、歌詞もないのよ。歌詞だけでもって思ったけど。ね、
お、なんか、
なんかすごい興味そそる歌詞ばっかだったんだよね。
うん、女の子たちはいつも、なんとかって。
そうそうそう。男の子はいつも、みたいな。なんか、うん、なんだ、Perfumeか、みたいな。チョコレートディスクを思いっきりダサくしたみたいな。
うん。ちょっとメロディー的には特撮っぽいですよね、それこそ。
そうかな。
まあまあ、わかりますよ。その、
うん、
いわゆる、まあ、なんか、往年のロックの、まあ、受けがいいやつ、メロディーラインみたいな。
そうそう、ギターの雰囲気とか特撮っぽいよね。
そうですよね。あと、ドラムとかもさ、なんかもう、もうザ、もう、老人が想像するロックみたいな感じ。
老人が想像するロック、まあ僕はそんな感じです。
まあ、広志のアイドル映画として良かったということですよね。
そうですね。はい。はい、じゃあ、鮫島さん。
そうですね。広志が担当した方のハッピーサイエンスフィルムって積極、パートがまあまあ短いんで見やすいんですよね。
あ、そうですね。
うん。前回の UFO 物件結構設定パート長かったような気がするんだけど。でも今回その辺がなくて、うん、で、テーマも、めっちゃ嫌なことがあったけど、恨んでもしょうがないから、ちょっと、切り取り直していきましょうねっていう割と普遍的で、多くの人の共感を呼ぶようなテーマだったりして、まあ、そこは分かりやすかったかな。押し付けがましくないところは良かったですね。
説教パートはほぼゼロだったんじゃない？
うん。
いや、でも、ブッダとか、キリストとかを背景にして、いろいろ語るシーンとかもありましたけどね。
あったね。
ブッダ、キリスト、ヘルメスのあたりは、さすがって思ったけど。
あれはまあ宗教映画ですから。うん、でも、あれがなきゃ、やっぱ、寂しいですよ。
寂しい。
あのザ宗教映画っていう絵面ね。
臭みがちょっと欲しいんですね。
うん。
そうそう。 本当にね、スクリーン全体が真っ白になる場面が多くてね、目を背けること多かったですね、眩しくて。うお、眩しいってなるから、そこは。まあ、すごく積み込みすぎてるし、役者も拙い部分も多いんだけど、そこが、まあ、ある種愛せるポイントなんじゃないかなって。うん、こんな映画見れるのは、日本でも珍しいですよね。うん、よっぽど暇じゃないとやらないですよ、こんな
の。いやいやいや、そういう言い方。
あ、じゃあ、説教パートが少なくて見やすかったと。
そうそうそう。で、突っ込みどころの多いシーンも多数あってね、楽しめましたね。思わず笑っちゃうようなね。うん。あと、ヒロシ君の、ん？
その、今までの、ね、あのハッピーサイエンスの中でもかなり一般性は高かったです。
まあ、だいぶ近いんじゃないかね、高いんじゃないかね。
うん、
うん、ファイナルジャッジメント以来の見やすさだったように思いますね。うん、まあ、ちょっとね、汚い演技とヒロシの演技が、すごい跳ねてて面白かったってところですかね。
はい、いや、吉田会長。
いや、だから僕は逆に、ちょっと宗教映画色が薄まったことで、ハッピーサイエンスフィルムのアイデンティティがちょっと、だって、いい娯楽映画、上質な娯楽映画みたいなのったら山ほどありますからね。
はい。
うん、その、だからハッピーサイエンスフィルムとしてのアイデンティティをもうちょっと押し出してもよかったのかなとは思いましたね。で、僕はね、はっきり言って、君の眼差しっていうタイトルに偽りありだと思ってます。
おぉ。
タイトルに偽りありです。まあ、散々僕、君の眼差しっていうタイトル注目してくださいとさっき言ってましたけど。
全然言ってることが違うじゃないですか。
いや、何かというと、僕がいつもハッピーサイエンスフィルムを見てる時のお約束っていうのがあるんだけど、それがなかったんですよ。今回。それは、目に、瞳にズームインして、そのまま、地球を越えて、太陽系を越えて、
銀河まで行って、
銀河まで行って、銀河まで、いや、違います。大切なこと忘れてます。銀河も越えて、銀河系も越えたところにエルカンターレがいて、エルカンターレまで行って戻ってくるんです。
で、また、ごめんごめん、途中だった。
銀河なんてちっぽけなところで終わらないでくださいよ。エルカンターレまで行ってまた銀河、太陽系、地球、また瞳まで戻ってくるっていう。
あの例のやつですよね。
あれがないとやっぱり、ね、ハッピーサイエンスフィルムじゃないですから。うん、で、君の眼差しって言ってんだから。今回ね。
入れたいとこだよね。うん、欲しい。
そうか。
なんか、脳のシナプスみたいなところ、銀河っぽいところを行くカットは2回ありましたよ。あの瞳の奥からで。うん、その、あかりちゃんとケンタくんが目を合わせたときに。っていうカットはありましたけど、だから、逆に言いながら、やっぱり、その、娯楽映画として、もちろん、体裁を整えたっていうところあるんでしょうけど、その弊害として、スケール感を失ったかなと思いますね。
なるほどね。
ニンニクの匂いが気にならなくなったけど、うん、その餃子の明日がなかったみたいな。
全然よくわかんない。どういうこと？
そういうこと。
全然わかんない。
わかるでしょ。ニンニク臭くないですよって、うん。食べても安心ですよって。
うん、
よくも悪くも角が取れちゃったみたいなね。
そうそう。そのニンニク臭さが美味しかったの。あの
ニンニクじゃないんですよ。エルカンターレなんですよ。
そうじゃあ、エルカンターレ入りの餃子がさ、美味しかったの。
エルカンターレ入りの餃子ってちょっとごめんなさい。よく想像が。銀河系よりでかいエルカンターレが入ってる餃子っていうね、うん、
エルカンターレ入りの餃子は美味しいけどちょっと食べた後気がちょっと気にする
なっていう、今回1回だけ出てきましたよね。エルカンターレ、1回だけ。あの小林幸子みたいなやつがエルカンターレですからね、皆さん。あのこれからハッピーサイエンスフィルム見るときは気をつけた方がいいんですけど、うん、あの小林幸子的なシルエットのやつがエルカンターレで、まあ、 出てきたからどうってわけじゃないんですけど、そこはありましたね。
なるほど。今後の課題ですね。ちょっと一般性はかなり手に入れたけど、
うん、
逆にこう失うものも大きいぞっていうのは吉田会長の継承。
ただあんたちょっとやっぱりもう慣れきっちゃっておかしくなってると思う。感覚は麻痺してると思うんですけど、一般性獲得してませんよ。そんな言うほど。ちょっとね、ちょっとジャンキーになってますよ。やばいですよ。
シックスセンスぐらいに思ってました。
いや。
嘘、マジで。
そこは
相当乗っ取られてます。はい、
まあ、もうカルト映画ですよ、十分。あれは。
そうか。
うん。まあ、あとね、大林信彦のハウスにもちょっと似たところも、似てるかなってところもあったりとかね。
うん。
だから今回はなんかね、そう、映画オマージュ的なものが、まあ、別に、本当嫌味じゃなくて、マジで、なんか、散りばめられてたのかなって気がしますね。
プラトーンとか、
セカチュウとか。
セカチュウ、
うん。
セカチュウってチョイスは何なんだよ。
タンポポ、セカチュウ、プラトーンっていう、すごい、うん、いいテンポが良かったですね、あそこはね。はい。
うん、
いや、まあ、そんな感じで、そろそろ締めましょうか。
そうですね、まあ。まあ結局面白かったってことでしょ、とはいえなんだかんだ言って。
ええ
ー。そうですね。
そう。
面白かったですよね。
うん。そのね、課題も見つかったし、
課題ですね。課題とか言い出したら本当にハマってる証拠ですからね。気をつけた方がいいですよ。本当に。
気をつけます。
俺たちがちゃんとな、支えてやんなきゃみたいな。地下アイドルにハマっていくような感じのやめた方がいいですよ。
本当ですね。付き合い方みたいなすごい難しいですよね。
今回でやるかどうかわかんないけど、たまにニコ動とかでテレビ放送する映画とかあった時に実況用の回線を一個つ、チャンネルを一個作ったりするじゃない？
はい。
なんかそういうので君の眼差しを見ながら収録するっていうのがあってもいいかもしれないよね。
めっちゃ盛り上がりそうですね、確かに。
ね。
うん、まだ。
で、ね、見たい人は DVD 買ってみてくださいね、はいはい、っていう手で。君のマナダ。
生放送とかちょっとエゴサがで捕まった時怖えっていうのある？
生放送はまあ しないね。しない方がいいかな。ね。一応。
なるほど。
実況的なやり方も今後は検討してみてもいいんじゃないかな。
うんうん。
はい。ということで、じゃあ、そろそろ締めましょう。
はい。
はい、終わりました。
約3時間にわたってね。まあ、毎回、そうなんですけど、だいたい上映時間の倍ぐらいにはなるっていう。
あ、今回はね、吉田会長が異常でした、本当に。
どこを切っていいかわかんないんですよね、本当に。いや、あらすじって言うから、あらすじにしようとは思ったんですけど。
洗ってないですよ。
そう、細かすじなんですよ、本当に。いや、どこ
君の眼差しの守護霊呼んでましたよね。
そうですね。
君の眼差しの守護霊。いやそうですね、なかなかと皆さんありがとうございます。まあ、
本当暇な時に、暇で暇でしょうがない時に、暇で暇でしょうがないけど、ちょっとオナニーするのもなんだなっていう気分の時に聞いてくれればいいかなと思います。
うん。あ、もうそれで十分です。
そうですね。
はい。
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 ということで。
一番最後に言ってもしょうがないですけど、はい、それを。
先に言えちゃう。
そうね。
じゃあ、鮫島でした。
プレカーでした。
吉田でした。はい、かぶった。吉田でした。
フガッツでした。
はい。じゃあ、また、よろしく。
はい、バイナラッピー。
バイナラッピー。